続いて聖書朗読です。今週はマタイの福音書1章の21節から23節、そしてイザヤ書の7章の14節、同じイザヤ書の8章の7節から8節と思います。最初にマタイの福音書の1章の21節から23節です。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマネルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。続いてイザヤ書14節です。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマネルと呼ぶ。続いて8節ですね。8章の7節からです。それゆえ見よ、主は強く水の豊かなあの大河の水、アッシリアの王とそのすべての栄光を彼らの上にあふれさせる。それはすべての運河にあふれ、すべての堤を越え、ユダに勢いよく流れ込み、あふれみなぎって首にまで達する。その広げた翼はインマネルよ、あなたの地を覆い尽くす。本日はインマネルの意味と題しましてメッセージをお願いいたします。
おはようございます。今日のマタイの福音書の一章のところですけども、名前が2つ出てきます。最初の名前、これは皆さんが知っている名前ですね。イエスっていう名前ですね。なんて書いてあるでしょ。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。もうこのイエスというのはどういう意味なんでしょうか。それからそれはイエスっていうのはヘブライ語で神は救ってくださるっていう意味なんですね。イエシュアと言います。それからイエホシュアとも言います。神は救いであるという意味ですね。つまりイエス様、イエスという名前自体が救済者なる神様を指し示す言葉なんですね。何からの救いか分かりますか。どこからの救いか分かりますか。それも書いてあるんです。ここに罪からの救いですね。救いっていうのはいろんな意味がありますけども、聖書を読むと敵からの救いとか経済的な政治的な抑圧からの救いとか、あるいは死の恐怖からの救いとか、いろいろ書かれてますけども、でも罪が全ての問題や不幸の根本原因です。大事的には聖書は罪からの救いを説きます。そしてイエス・キリストは私の罪の問題を解決してくださり、私たちを罪から救ってくださる救い主であること、それが新約聖書で一章でもう名前で出てるんですね。罪からの救い主イエス。クリスマスというのは私を罪から救い出す救い主がこの世に来られたことを感謝を持ってお祝いする時です。もう一つ名前が出てきます。もう一つなって書いてあるでしょ。この名前どういう名前かっていうと、インマネルっていう名前ですね。インマヌエルってどういう意味でしょうかって、これ今日の説教のタイトルなんですね。説教題です。インマヌエルの意味、 インマネルってどういう意味か分かりますか？どういう意味でしょうか？まだ分からない人いますか？インマネルの意味何でしょうか？難しい言葉カタカナで書かれてるインマネルなんて分かりません。どういう意味でしょうって分からないだろうと思って聖書がどういう意味か書いてあるんです。ここに意味って書いたでしょ。インマヌエルの意味は神が私たちと共におられる、これがインマヌエルの意味ですよって聖書が説明してくれているんですね。今日はインマヌエルという言葉について少し詳しくお話しいたします。乙女が身ごもって男の子が生まれて、その名前がインマヌエルと呼ばれるという、これ紀元前700年頃に書かれたイザヤ書の7章14節の予言の成就です。先ほど司会者に読んでいただいたイザヤ書の7章14節開けてみます。それで主は自らあなた方に一つの印を与えられる、身を処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと。このイザヤ書7章14節紀元前700年頃前頃に書かれた予言ですけども、そのインマヌエル当時のために意味がありました。そしてその当時の時の意味とそれを超えて700年先のイエス様の誕生という意味があります。マタイの福音書1章でははっきりと語っています。このインマヌエルってどういう意味か、これ難しい言葉、カタカナで、しかも英語じゃないのはね、エールっていうのは何か知ってますか？ヘブライ語で神って意味なんですよ。インっていうのはヘブライ語で共に、ウィズって意味なんですね。ヌーっていうのは私たちって意味です。イマヌーっていうのは私たちと共にっていう意味です。でインマヌエルという言葉はイマヌーという言葉、私たちと共に一緒にという意味とエールという神という言葉が一緒になった短い 文ですね。2つ合わせると神は私たちと共にいますという意味になります。紀元前700年頃前頃の意味についてお話しします。紀元前730年当時ですね、王国は北のイスラエル王国と南のユダ王国とに分かれていました。その2つの王国は喧嘩していました。仲が悪かったんですね。紀元前732年に北イスラエルの最後の王ホセアが王として即位しました。南の方のユダ王国はアハズという王様でした。そのアハズ王の治世の時にイスラエル王国に対抗するために、敵であるイスラエルと対抗するために、その味方としてアッシリア帝国に助けを求めたんです。アッシリア帝国にお願いして北イスラエルを攻めてくださいってお願いしたんですよ。アッシリアってのは今のイラクにあたる場所です。アッシリア帝国はお願いした通りずっと攻めてきて、そしてイスラエルに攻め上って、紀元前722年にイスラエル王国を滅亡させてしまったんですね。そしてイスラエルには12部族がありますけども、その10部族全部補修としてイラクの方に連れて行ってしまいました。そしてその10部族完全に消えてなくなってしまいました。今でもその10部族どこにどうなっちゃったのかわからないですね。雑魚になってしまって消えてしまったんですね。滅びてしまいました。イスラエルって名前があれば、そしたらその神様が、神様の味方だと思ったら、神様が一緒にいて、イスラエルって名前さえつければ、絶対安全だと思ったら大間違いです。イスラエルって名前さえあればつければ その国はもう神様が守ってくださる国だと思ったら大間違いですね。神様はイスラエルを怒って、そしてアッシリアを使って滅ぼしてしまったんですね。アッシリアの攻撃はそれだけで収まりませんでした。アッシリア帝国はイスラエル王国を滅ぼしただけじゃなくて、援助を頼んだユダ王国のアハズ王との約束を裏切って、南のユダ王国の方まで、全体にまで攻め込んできました。こんなはずじゃなかったっていうことが起こっちゃったんですね。ちょうどイラクっていうのはチグリス・ユーフラテス川っていう大きな川、2つの川があるんですけども、そこよく氾濫するんですよね。洪水になります。で、そのちょうどチグリス・ユーフラテス川が氾濫して洪水が引き起こったように、水浸しになったみたいに、そのユダ王国はアッシリア帝国入ってきたんですよ。軍隊に包囲されて、どんどんどんどん殺されていって、そしてアッシリア軍の猛威というのはユダ王国全体に及んでしまって、もう全ての人がイスラエルと同じようにユダ王国もこれで滅びてしまうか滅亡してしまうかっていう寸前のところまで追い込まれてしまったんです。イスラエル王国が滅びたように、滅亡したように、ユダ王国もあわやもうこれで絶滅かというところまで進んでいったんですね。アッシリア軍の猛威はちょうど洪水のように全土を覆って、そしてもうダメか、もう助からないと思うところまで来ました。洪水のようにアッシリア軍隊が攻め込んできて、もう溺れ死んで自分はもう死ぬかもしれないという危機的な状態にありました。でもインマネンの神が共におられるので、あなた方は救われるんですよという予言、それをイザヤが語ったんです。イザヤ書7章から9章にかけて、ダビデの家系から王が出て神の国を治め、正義が固く立つという、そういうメシアが現れるという予言が語られています。イザヤ書というのは終末的な意味として、メシアが処女から生まれてダビデの家系から永遠の王国を治める主権者が出現するということが予言されている書物です。アッシリア軍が攻めてくること、これが洪水に例えられているところ、イザヤ書の8章の7節から10節見てください。これ見てください。それで見よ、主は強く水の豊かなあの大河の水、アッシリアの王と全ての栄光を彼らの上にあふれさせる。これ引き起こしたのは神様なんですよ。なぜかというとイスラエルを罰するために、さらにユダ王国をも罰するためにアッシリアは使われたんですね。それは全ての運河にあふれ、全ての包みを越え、これ洪水です、ユダに勢いよく流れ込み、あふれみなぎって首にまで達するっていうんだから、この洪水ここまで来た、洪水ここまで来て、ここまで来たらもう溺れ死んでしまうところまで来て、アップアップです。もうああもうダメか、死んでしまう、滅ぼされてしまうってというような洪水が来たんですね。ところがそれで終わらなかったんです。洪水もユダの地域全土を覆いましたけども、それだけじゃなかったんですよね。神様の憐れみの神様が憐れんで、そして守ってくださる翼があって、その翼もユダ全体に広がっていて、インマヌエルなんですよ。それもあなたの地を覆い尽くすなんです。だからそのユダの地域洪水だらけです。どんな洪水だらけか地図でお見せします。最初これごめんなさいね、英語出版で一番都合がいい地図だったので英語を使いました。これ アッシリアのエンパイアって書いてある、アッシリア帝国、この辺までしか来てなかったんですよ。そしてそこにあのダマスカス、ダマスコの王、フェニキアの王国もあって、そしてイスラエル王国、この緑のところ、これがイスラエル王国ですね。そしてアンモンがあって、モアブがあって、そしてエドムがあります。これもそれぞれ王国なんですね。そしてペリシテ人がここに住んでいました。ユダ王国はここです。エジプトがここです。この、 あのユダの王様アハーズはこのアッシリアにこの攻め込んできてくれ、このイスラエルを攻めてきてくれって頼んだんですね。でアッシリアはずっと南下して、次々にこの、 あの王国を滅ぼしていきました。ここまで来たんです。ここまで来ればよかったんですね。それがアハズ王 の、 その作戦だったんですけど、ところがアッシリアはこのアハズ王を裏切って、そしてさらに南下してここまで来ちゃったんですよ。どんな風に来たのか、次 の、 あの、地図を見てお見せします。ここにアッシリアンエンパイアって書いてあるでしょ。この、 あのピンクのところがアッシリアの王国なんです。そしてこれ全部フェニキアからあのずっとこの辺り全部滅ぼしていって、ユダ王国まで来ました。ここまで来ればそれでいいと思ってたんです。ところがこれで終わらなかったんです。さらに洪水が起こりました。こっから大洪水って言いましょうか、あのアッシリアの軍隊がドーッと入ってきて、ここまで来ちゃったんですね。その次 の、 あの地図をお見せします。どこまで来ちゃったのか、どんなにアッシリア王国が、アッシリア帝国がこの辺り全部支配してしまったか見てください。次の地図、この緑の地図が、ところがアッシリア帝国ってこんな強大な帝国になったんですよ。そしてアッシリアがフェニキアを滅ぼし、そしてエドムを滅ぼしで、アンモンを滅ぼして、とうとうエジプトまで達して、ユダ王国、これここですよ、ここを除いて全部取ってしまったんですよ。しかもここユダ王国ももうあの風前の灯火というか、もう滅びる寸前ですね。周り全部アッシリアに取られてしまって、滅びてしまって、そしてユダ王国がかろうじてここにいる。しかもエルサレム以外の土地全部アッシリア帝国の軍隊だらけになってしまったんです。これでもうイスラエルと同じようにこのユダも滅びてしまうか、アップアップだったんです。もうダメ、自分の人生これでおしまい、危機的な状況です。アッシリア王国、フェニキア王国、ダマスクを滅ぼしました、イスラエルを滅ぼしました、アンモンを滅ぼしました、モアブも滅ぼしました、エドブも滅ぼしました、ペリシテも滅ぼしました。あのペリシテ人ってあのとこの時滅びたんですよ。だから今いるパレスチナのパレスチナ人と全然民族違うんですよ。だから同じガザだからペリシテだと思ったら違うんですよ。ペリシテ人はこの時アッシリアに滅ぼされてしまって、今いるあのパレスチナ人っていうのは全然違う民族です。だからこの時とは全然関係ないので、このペリシテ人をと同じようにしてあのパレスチナ人が神様の敵だと思ったら大間違いですね。それに間違いあの読み間違えてしまうようなあの人がいるんだけども、そうじゃないですね。あの神様はペリシテ人を滅ぼしましたけども、パレスチナ人と一緒にいてくださる方です。アラブ人と一緒にいてくださる方です。アラブの中にクリスチャンたくさんいるんですよ。あのパレスチナのこのガザのあたり、あのあたりにね、ユダヤ教会は一つもありません。 でもイスラム教教会のモスクもありますけども、キリスト教会もあるんですよ。で仲がいいんですよ。だからこのパレスチナのそのガザの人たちっていうのは、これは中にクリスチャンがいるんですよ。そしてウェストバンクの中にもイラクにもイランにもクリスチャンいます。で日本人よりもはるかにたくさんのクリスチャン人口があるんですよ。そのことをちょっと一応言っておきたいと思いますけども、だからとにかくアッシリア帝国が滅ぼがやってきて、そして次々に民族を滅ぼしていって、ユダ王国の周りはみんな滅びてしまいました。そしてかろうじてユダ王国だけが生き残りました。もうまるでもうカゴの鳥みたいだった、エルサレムがカゴの鳥みたいだっていうふうな比喩がありました。そのユダ王国も滅ぼされる寸前でした。紀元前701年、イスラエル王国を滅亡して21年後にセナケリブというアッシリアの王様がユダ王国を侵略して滅ぼしに来ました。その時の状態がまさに洪水みたいだったんですね。水が首にまで達してアップアップの状態と比喩できるような状態でした。もうダメかというところまで追い込まれました。皆さんの人生の中でももうアップアップで、もう自分はこれでもう死ぬしかないかもしれない、もう全部ダメになっちゃうかもしれないっていうのは危機的な状況がある時襲うかもしれませんけど、この時ユダに襲ったんですよね。イザヤ書の36章から37章見ますと何が起こったのか生き生きと書かれています。小さなユダ王国、少なくともその小さなユダ王国に20万人以上のアッシリアの大軍が攻めてきたんです。もうこれでおしまいかというような苦しいところに追い込まれてしまいました。でもその時にイザヤとヒゼキヤ王という賢い王様がいて、主が共にいてくださるから主が共にいてくださるから大丈夫だよってみんなに言ったんですよ。それがインマネルなんです。そういう信仰に立って戦ったんです。エルサレムがアッシリア帝国の包囲によってもう陥落寸前のところまで行った時に不思議なことが起こりました。ペストかなんかだろうと考えられていますけども、あっという間に18万5千人のアッシリア軍がエルサレムの城の周りにバタバタバタっと死体がなったんですよね。死体だらけになってしまったんです。ものすごいこの軍隊大軍によってエルサレムが囲まれていたんだけど、周りのアッシリア軍の人たちが全部滅んで死体だらけになってしまったんです。そして方法の手でアッシリア軍は撃退されて、今のイラクにあるニネベの方に引き返していきました。ヒゼキヤをはじめとしてユダの人々が助かったという経験をしました。なぜなんでしょうか。それがインマネルの神が、つまり主が共にいてくださるからだとイザヤ書の8章のメッセージなんですね。人生の危機の時なぜ助けられたんでしょうか。それはインマネルの神が共にいてくださったからなんです。私も人生の中で苦しい時危ない時経験することはありませんか。もうダメかと思えるような試練を経験する時ありませんか。でもその中に主が共にいて祈りの手を挙げた時に助けてくださる、救ってくださる、これがインマネルのメッセージなんです。イザヤ書の7章のインマネル預言というのは、紀元前700年頃アッシリア帝国のセナケリブがユダ王国を滅ぼしに来たけれども助けられたという預言、これが当時の意味ですね。それだけに終わりません。さらに700年先のイエス・キリストの誕生の預言、クリスマスの預言でもありました。救い主イエス・キリストがこの世に来てくださって、神が私たちと共にいてくださるということを歴史の中で示してくださったんです。この時間空間を超えた神様が
共にいてくださるってことが分かるように時間空間の中に突入してくださった、これがインマヌエルの神が突入してくださった、これがクリスマスの時なんですよ。いつも共にいてくださる方、これがイエス様です。皆さんは苦しい経験したことありませんか？悲しい経験したことありませんか？辛いと思ったことありませんか？人間関係がこじれて嫌な思いをしたことはありませんか？そういう時何が必要なんでしょうか？誰が必要なんでしょうか？いつも自分のそばにいて自分を理解し自分を助けてくれる方がいたらそれは素晴らしいと思いませんか？いつも自分の話を聞いてくれ自分を理解してくれて、そしていつもそばに寄り添っていてくれて、人生の歩みを共にしてくれて、自分の人生の問題を解決してくださる方がいたら素晴らしいと思いませんか？それがインマヌエルなるイエス・キリストなのです。イエス・キリストはインマヌエル、共にいてくださる方と呼ばれています。これがクリスマスとどう関係するんでしょうか？イエス・キリストは神であられる方なのに人の形をとって小さくなって減り下って私たちのところに降りてきてくださいました。それだけじゃなくて復活後も聖霊を私に送って今も生きて働いていらっしゃいます。イエス・キリストは偉大なる方であり私たちを超越した神様であるあります。そういう超越神という名前があるんですね。英語でトランセンデンタルガードって超越神と思います。でも神様は超越されている神様だけじゃないんですね。内在神でもあります。イマネントガードって言いますね。中にいて一緒にいてくださる方、臨在してくださる方なんです。神様というのは超越神であると同時に内在神でもあります。イエス・キリストは超越神であると同時に内在神でもあります。神様が共にいてくださるかどうか、これが私がうまくいくかどうか、助けられるかどうかと関係します。神が共にいてくださるかどうか、それは私の生活が祝福されなすことがみんな栄えるかどうかにかかっています。私の人生が幸福であるかどうか、これは罪が許され神が共にいてくださるかどうかにかかっています。人はいつも誰か親しい者と一緒にいることを願います。人は愛する伴侶を求めその人と一緒に暮らすことを願います。赤ん坊は お母さんかお父さんか、あるいはベビーシッターか、誰か一緒にいてくださるときに安心してそして眠ることができます。心の安らぎを感じます。誰かがそばにいてあげないと恐れを感じます。そばにいて自分を守ってくれる大人がいると安心していられます。同じように神様も一緒にいてくださる、そばについていてくださる、そのことを信じることができますと私の心の中に平安が来ます。皆さんはよちよち歩きの子供の姿を見たことあると思いますね。よちよち歩きの子供っていうのは保護者が大抵います。大抵お母さんなんですね。一緒についてきて歩いています。神様は楽しい時だけじゃなくて苦しい時にも一緒にいてくださいます。神様は健やかな時だけじゃなくて病める時にも共にいてくださいます。神様は喜んでいる時だけじゃなくて悲しい時にも共にいてくださいます。神様は殉教の時だけじゃなくて逆境の時にも人生の一番大変な時にも共にいてくださいます。神様は生きる時共にいてくださいます。死ぬ時、死の床にあっても共にいてくださいます。そして死後の命においても共にいてくださいます。神様が共にいてくださるので私は全くの孤独ということはありえないんですね。人はある時あなたを裏切ることあるんですね。人はある時あなたを見捨てることあるんです。でも主はあなたは見捨てません。
いつも共にいてあなたの人生を導いてくださいます。主はいつもそばにいて私の全てを理解してくださり、そして試練の時にも助け出してくださる方なんですね。神様が共にいて私を一緒にいてくださる。それは子供の時、6歳ぐらいの時だったらそれは一緒にいてくださる親がいるでしょう。でも大人になったらもう結局一人で会えるしかないんだ、自分一人で自立して頑張って生きていくしかないんだ、でも寂しいなと思う人いるかもしれません。でも神様は違うんですよね。だんだんだんだん白髪が生えてきて、おじいちゃんおばあちゃんになっていても一緒にいてあげるよって言うんです。それだけじゃなくて大変な時には白髪になっても背負ってあげるよ、おんぶしてあげるよ、私はそうしてきたんだ、私は運んであげる、背負って助け出すんだよっていう言葉がイザヤ書の中にあります。あなた胎内にいた時から活性から生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても、最初は白髪出てきた、ちょっと白髪隠しに染めようかとか思う、だんだんだんだん白髪が増えてきてたくさん染めなきゃいけない、全部染めて白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、私は運ぶ、背負って救い出す、おばあちゃんおじいちゃん背負われるって、でまだ赤ちゃんみたいですけどね、子供みたいだけど、神様は背負ってくださるんだって書いてあるんですよ。つまり、ね、ちっちゃい時だけじゃなくてもうその年取ったあなたもちゃんと救い出してあげるよ、一緒にいてあげるよっていう約束なんです。白髪になっても付き合ってくれるよ、これが今までの神ですね。今までの神イエス・キリストに対する信仰を持って残りの生涯信仰を持って歩みましょう。マタイの福音書っていうのは一章のところでインマネルって話がありますよね。でもマタイ伝の28章のところ最後もインマネルで終わってるんですよ。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという言葉を持ってマタイ伝が終わってるんです。ですからマタイ伝というのは一章のインマネルの予言から始まって最後にいつもあなた方と共にいるというインマネルで終わっている言葉なんだ、書物なんですね。神様はイエス・キリストにおいて私人間の一員となられました。幼子の姿で私の歴史の中に突入なさいました。そして最初もう生まれた誕生の最もう瞬間から人間の苦しみを味わって人間のその命の危険を前まで味わったような方なんですね。人間の運命をご自分のものとされました。それは私たちと共におられるためでした。聖書が語る神というのは決して人間をこう遠く離れてお見せになるようなこう神じゃないんですね。ギリシャの神というのはそうなんですよ。人間的であると同時に人間から遠く離れてしまったような神なんですけども、まことの神様は中に入っていって私たちの問題と付き合ってください、私たちの問題を理解してください、私たちの問題を解決してくださる救い主なる神様なんです、ね、神様が人となられたというこのクリスマスの事件、これはそのいた神の偉大な神秘です。この事件が毎年大きな喜びをもたらします。そして人間になるという形でご自分とはどういう方なのか表してくださいました。神様はイエス・キリストにおいて本当に人間になられ、乙女マリアからお生まれになりました。そして目に見えない神は見える人間として幼いイエスにおいて現れ、いつも私たちと共におられることを掲示してくださいました。ですから私は恐れる必要はありません。インマネルの神、我らと共におられる神に心を開くならば深い闇の中を歩む時にも光が見えてきます。人生の中でいろんな問題を感じている時でも インマネの神であるイエス様を信じるときに、私たちは人生において意味を持ってきます。神様が全てを支配しておられる、神様が共におられるということを信じることができると、私たちの持っているさまざまな問題の解決に光が差し込んできます。どんなに大きな問題が家庭や自分の生活にあっても、その問題の解決の糸口は神が共におられるということにあります。神が共におられること、これがまさに喜びであると同時に自分の支えでもあり、また慰めでもあります。小さな子供は親がそばにいないと大変不安になります。でも親が自分と共にいて自分をケアしてくださることが分かると安心できます。喜びが湧いてきます。感謝の気持ちも湧いてきます。神様が共にいる、そのことを信じることができると心の平安がやってきます。神様は自分を守りケアしてくださるということを信じることができると喜びが湧き起こってきます。感謝の気持ちも湧き起こってきます。アッシリアを使ったのは神様なんですね。そして神様はユダをも攻め込めさせました。でも全体にアッシリア軍隊が広げると時に、その神様の守りの御手は全部あるよと、このその翼は全土に広がってるっていうんですね。どういうことかっていうと、危険を持って、危険がある時でもそれを守る神様もいらっしゃるんだよ。インマネの神様がその時に一緒にいてくださるっていう、そういう危機的な状況の時にこのインマネの予言がなされたんですね。この私のこともいろんな悩み、人生の悩み、この教会の悩みも、いろんな時何とかやってこれた、それはインマネルなる神様イエス・キリストが共にいてくださったからなんですね。イエス様は皆さん一人一人と共におられます。今日そのことを受け入れて、2000年前にイエス・キリストの誕生が自分の個人的な救い主の誕生であったんだということを受け入れて信じて歩んでいただきたいと願っています。私の生活、神の配慮と保護の中に置かれています。神の守りがあって支えがあって生活ができています。そのことをピンとこう来ない人で、来ないで生きている人もいます。そういう人のために神がそばにいてくださるんだということを示そうとして、イエス・キリストが肉体をとって人間の形に現れてくださるんですね。神はいつも私たちと共にいてくださいます。これがインマヌエルです。イスラエル、インマヌエルの信仰というのは神の摂理に対する信仰告白と表裏一体です。神様が私たちと共にいてくださる、この信仰を告白して生きるものでありたいと願っています。そして救い主イエス・キリスト、インマヌエルをこの中にお迎えして、神様が私たちと共にいてくださるという神の臨在と神の摂理を信じる信仰を持ってクリスマスをお祝いいたしましょう。お祈りいたしましょう。天の父の神様、インマネルの神が私たちと共にいてくださる、その神様の臨在と摂理を信じる信仰を持って生きていくことができますように、イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。